ラジオゼミナール。この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺っています。ご案内、吉良武雄です。先週から引き続き、地域政策学部地域づくり学科教授、原彩子先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今週まずはじめはですね、先生のゼミナールから教えていただきたいと思います。
はい、高崎経済大学は2年生の後期からゼミが始まって、はい、3年生4年生と続いていくんですけれども、私は今いわゆるゼミの1期生を担当しているんですけれども、はい、ゼミでは社会的養育をテーマに、うん、地域での子育てについて学んできました。
はい、
困難を抱えた子どもや親の支援はどうになされるといいのかとか、うんうん、あるいは現在3年生になってからは社会的用語について学んでいます。
はい、社会的用語、
結構馴染みのない言葉かもしれないんですけれども、今ですと虐待等の理由で親元で生活することができない子どもたちを社会的に養育するということを、まあ、社会的用語というふうに言いますけれども、
はい、
はい、それについて、ゼミで扱っています。
うん、
実際に高崎市の子育て支援について行政の方にお話をしていただいたりとか、あとこの夏なんですけれども、ついこの間ですけれども、今あのコロナでゼミ合宿は見合わせているので、フィールドワークということで群馬県庁で社会的養育の県の方針についてお話をお聞きしたり、それから実際児童養護施設という子どもの施設に伺ってお話を聞いたり、それから社会的養護を離れた人をサポートしている、自立支援事業を行っている事業所があるんですけれども、そこにゼミ生たちと行ってお話を伺ってきました。
はい、
そんな活動をしています。
先生、学生さんにこう期待することっていうのはありますか？
期待すること、私はあの大学の専任教員になれた時に、
はい、
自分自身の恩師に恵まれた環境にいる人は、まあ、努力をする義務があるんだというようなことを言われたことが、まあ、あるんですけれども、
はい、
学生も多様ではあるんですけれども、今大学で学べているのは、まあ、自分自身が一人で、まあ、頑張って勉強した成果ということだけではなく、
はい、
やはりあの親御さんをはじめとする環境の、はい、それが大きかったことを、まあ、忘れないでほしいって思っているんですけれども、はい、特にあの福祉というのは、うん、あの単なる私的な幸福ではなくて、地域や社会の、まあ、誰もが必要とする幸福という意味合いが含まれているので、やはり他の人々にも共通する幸せのために何かをするということを学生には期待したいなというふうに思っています。
はい、まあ、福祉の前に社会とついて社会福祉、
はい、そうですね、
ですもんね。
はい、
はい、
なのであのいろいろ大学で知識を身につけて、うんうん、で多様性を理解して、その多様性を認められる想像力を身につけてほしいなと感じています。
はい、さあ、先生の専門の分野について教えていただきたいと思います。
はい、専門の分野は子ども家庭福祉という分野になります。
はい、
子ども家庭福祉というのは、近年ではその児童福祉という概念っていうのは、うん、保護が必要な一部の子どもを対象としたものであって、その施策の中心は家庭と切り離した施設中心の、まあ、保護中心で家庭全体を捉えていなかったというふうに捉えられているんですね。
うん、
でそれに対して、まあ、あの近年子ども家庭福祉というのは、1.57 ショックというのが1989年、戦後合計特殊出生率が最低になったということを契機に、全ての子どもと子育て家庭が対象だという形にこう変わっていったと。
うん、
で家庭だけではなくて地域でも社会全体でも責任を持つという、家庭と社会のパートナーシップということが言われるようになっていき、子ども家庭福祉というふうに言われるようになってきました。
はい、
で、まあ、あの専門分野は子ども家庭福祉というふうに言っております。
はい、先生の専門分野子ども家庭福祉、目指そうと思ったきっかけは何かあったんでしょうか？
きっかけは具体的には、あの大学時代にたくさんの実習に行かせていただくことができたことが直接的なきっかけです。
先生ご自身が実習に行っていろいろお感じになったことから、
はい、
この分野へと。
そうですね、今にして思えば、そんな風に感じています。
どんな実習だったんですか？
はい、もう大学生の時は当初は外国人の支援に関心がありましたので、今はもうないんですけれども、品川にインドシナ難民の救援センターがありまして、そこに行かせていただいたりとか、あるいは福祉事務所の中でも中国の帰国者が多く住んでいる福祉事務所に行かせていただいたりとか、あと病院のいわゆる医療ソーシャルワーカーの実習に行かせていただいたり、あとは児童養護施設の実習にも行かせていただきました。はい、で、そういう実習を通して人と人との関係って捨てたもんじゃないなってとても強く思った、エピソードなどがいくつかありまして、人間ってこうやって人に支えながら生きているんだなっていうことを強く感じて、中でも児童養護施設と、あと外国人女性の支援の場での実習のインパクトが強くて、
はい、
で子どもや女性の支援っていうのは家族を含めて考える必要があるんだというふうに感じて、今の分野につながっているかと思います。
先生のご専門の分野、子ども家庭福祉、研究のテーマ伺えますか？
はい、子どもの権利を軸として生きづらさを抱える子どもの支援について研究しています。
生きづらさを抱える子どもの支援、
ちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、具体的な研究対象としては外国にルーツを持つ子どもであったりとか、あるいは児童養護施設の子どもたちを対象としてきました。
はい、
でその外国にルーツを持つ子どもたちに関しては、そういった子どもたちが権利の主体となるようにどんな支援がなされてきたのかということを、川崎市の社会福祉法人で、とてもいい実践をしているところがあるんですけれども、そこの取り組みを分析したということが少し前に行った研究です。で実際には保護者だとか、学校の先生、教育委員会、社会福祉法人の職員の方々の相互作用のプロセスの中で、その子どもたちの問題を共有して可視化して、でそれを政策課題化して、で解決の方法をこう模索していくということが行われていたんですけれども、そのプロセスを明らかにしたということを行いました。
はい、
例えば在日朝鮮韓国人の子どもたちが多く住んでいる地域なんですけれども、そこでやはりそのことを理由にいじめられたりというようなことが、ありまして、でそのことを子どもの声をこう聞き取り、そのことを学校に伝え、だけれども学校の方ではそんなことはないというようなことがあってたんですけれども、それを何度も本当にこうみんなで話し合う中でその問題を共有して、でどうしたらいいのかということを考え、そして政策というところにまでこう作っていったということがありました。
そうですか。
はい、
実際にでもそうにこう動きが起こるまでっていうのはもう本当にご苦労も多かったかなと思いますけれどもね。
そうですね、かなり長い期間をかけてそこにまで持っていっている、でその間には本当に何度も話し合いの時間を取っているんですね。なのでやはりそういった共通認識を持っていくというところから始まるのかなというふうに、強く感じたところです。
さあそして現在ですけれども、
はい、はい、現在は児童養護施設という児童福祉施設があるんですけれども、その施設を対処した子どもたちの自立的な生活を可能にするにはどんな支援が必要なのかということを考えています。
はい、
特に入所する前の家庭での生活から施設に入所している最中のこと、それから退所後のことを一続きのものと捉えて考えていきたいというふうに思っています。
はい、先生、児童養護施設、
はい、
児童養護なわけですから、もうずっとそこで生活をするということは基本的にはできない施設ということになりますかね。あるところで、退所と、
はい、
施設をこう出て、
はい、
自分で独立して生活すると、
はい、
そういうことですか？
はい、かつてはもう本当に中学を 出たら就職をして施設を出ていくなんていうような時代も長くあったんですけれども、近年では、高校進学にはほとんどの子どもたちが進学をするんですが、だんだんとこの間、社会的擁護の問題は前橋で始まったタイガーマスク運動からかなり社会的に認識されるようになっていって、そのやはり自立を考えた時の対処のその期限っていうことを考えていかなければということで、少しずつ伸びてきておりまして、で今年 の、 あの春にあった国会で児童福祉法という法律が改正されて、数年後からは自立の年齢というものを、一律には設けないでというような形に緩和されることになりました。
施設の後どういうふうにこう人生を豊かに送っていけるのかっていう部分まで支援をというところって大きい問題になっているわけですもんね。
はい、そうです。で、先ほど話した3年生のゼミで話を聞きに行った、自立支援事業を行っているところが、前橋市に一箇所あるんですけれども、そういったところがもっと増えていく必要性があるのかなと感じています。
はい、それでは最後に先生、今後の抱負を伺えますか。
はい、確か昨年だと思うんですけれども、親ガチャという言葉が使われたりとか、
親ガチャ、
はいはい、ガチャガチャという、子どもが100円か何か入れて、はい、おもちゃが出てくるものに関して、親もそれと同じように、当たり外れがあるというような言葉として使われて、ちょっと初めて聞いた時はショッキングだったんでしたけれども、
ドキッとする言葉だったんですよね。
本当ですね。そういう言葉が使われたり、現在は安倍元総理の襲撃事件によって宗教2世の問題が取り上げられていますけれども、そういったその自己責任、家族責任論ではなくて、どんな環境に生まれても等しく子どもが自分らしく生きられる社会、子育て親や家族だけに担わせなくてもいい社会となるような仕組みを考えていきたいと思っています。はい、本当に人間って自分の生活を考えればわかるかと思うんですけれども、本当に依存しないと生きていけない、なのでそのケアということをきちんと組み込んだ社会ということ、そしてそういった意識の転換につながっていくようなことを考えていきたいと思っています。
ラジオゼミナール2週にわたりましてお話を伺いましたのは、高崎経済大学地域政策学部地域づくり学科教授原綾子先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組のご案内は木良田京でした。